ルカによる福音書の6章の31節にこの言葉は有名な、あまりにも有名な言葉です。自分に来てもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。三条の水訓の中の黄金律と言われている箇所がこの言葉です。なかなかできないですね。イエス様はそのようにしなさいとおっしゃいますけれども、なかなかできない。しかし私たちが自分の力でしようとするとできないけれども、信仰によってそのことをなすことができます。感謝をいたします。先週から私たちはアブラハムのことについて見てまいりますけれども、アブラハムとところを開くと同時に冒頭に出てくるルトも一緒に来たという言葉が出てまいります。私たちはこのまずその先週はこのあなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行ってください。この表明を受けて、この箇所もこの教会、ほぼの教会でよく語られている有名な箇所ですけれども、とにかくあなたが あなたの生まれた故郷、あなたの家を、父の家を出て私が示す地へ、どこへ行けと書いてないんです。まずイエス、神様はアブラハムに最初に表明の話すときに、どこに行けと言ってない。私が示す地へ行きなさい。理屈っぽい最近の若い人ならば、私が示す地へ、どこ、どういうとこ、ちゃんと地名を教えてくださいって言うかもわからないけれども、一番最初にアブラハムに、アブラムです、まだアブラムハムになってないですか、アブラムに証明があったときに、私が示す地へ行きなさい。そうすればあなたは祝福されますよ。そして4節見ますと、アブラムは主がお告げになった通りに出かけたと書いて、私たちはまず最初に信仰に入った時のことを考えていきます。信仰生活って どういう生活なの。全然右も左もわからない。ただこの聖書に示されて、またはメッセージに示されて、私の場合は信じてみようかっていう、そういう気持ちで信仰に入る。きっとアブラムの思いはもっと漠然としたものだ。ただ神様が御声をかけてくださったから、はい、あなたがおっしゃるのが従います。長年住み慣れた故郷、そして父の一族からも離れて、そして旅立ちました。ここに福岡線4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた、ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳だ。75歳、現代で言うならば75歳だったら、まあ老人ですね。老人の部類じゃなくて、まさしく老人です。そしてここに書いてあるように、アブラムは妻のサライと 五輪のロソと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナの地に行こうとして出発した。うん、これでこのイスラエル、アブラムたちが旅をするのは、神様から出て行きなさいと言われたのは、これで2回目なんですね。1回目は、カルデアのウルから出かけたと書いてある、ここに。ハランまで来て、そこに住み着いた。これは、アブラムの父親、セラという人の一生です。そして、一生は205年であった。ハランで死んだ。その後、アブラムに証明が来ました。このハラン、今度は、ハランを出て、75歳の時にサランを出て旅立ちました。一人じゃないんですよね。一族ロートを引き連れて、それからここに書いてあるようにロートも一緒にいました。思いついたか、ロートがアブラムのとアブラムと一緒に出たと書いてある。アブラムは主の証明を受けてそのハランから出かけました。ロトは違うんですよね。アブラムは出るから、おじさんが行くならば私も一緒に行きましょう、そういう思いで出たということをまず覚えたいと思います。そして旅を続けて、この8節、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は死のためそこに祭壇を築き、死の皆によって祈った。重要な拠点においてアブラムは必ずその祭壇を築いて祈っています。だからいかにアブラムがですね、主に頼ってきたか、神様がおっしゃることに忠実に従っていたかということをここに表しています。そして有名な話があります。もう先週話しましたから詳しいことは言わないですけど、エジプトで失敗をして、さらにもう一度ここにもロトも一緒であったと書いてあります。13章。それでアブラムはエジプトを出てメデブに登った。彼と妻サライと全ての所有物とロトも一緒であった、はい、ロトが出かけたとは書いてないんです。どこにもいつも彼はアブラムについていった。アブラムについている時にはロトは無事でした。そしてアブラムに加えられるその神の祝福もロトも神様から祝福されます。ですからロトがアブラムの家畜財産が増えるにつれて、ロトの家畜財産守護者たちも増えていきました。だからアブラムがあってのロトであったんですよね。でもやがてここに一つの問題が起きました。この話はよく皆さんよく知ってる話だからあんまり強く言うと言いません。アブラムの、いわゆる牧者たちと、それからロトの牧者たち、要するにお互いの家畜たちが増えてきたので、そろそろその その場所が、あの地域が狭くなってきたんですよね。そしてお互いにこの井戸について争いが起きるようになった。アブラムのそのいわゆる従者たちと、それからロトの従者たちとお互いにこの水源地を争うようになった。そこでアブラムは仲裁に入りました。それがこの13章の8節。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なんだから。ここのところが大切なところなんですよね。全地はあなたの前にあるでしょ。あの小高いところに連れて行ってですね、皆さん全地はあなたの前にあるんでしょ。あなたがいいと思う方を選びなさい。これはなかなかできないですよ。なぜならばアブラムは族長です。この群れの一番頭であるはずです。だからアブラムがちょっとそのいわゆるこの独裁的で我の強い人ならば、お前はあちらに来なさい、私はこっちを取る、私はこっちに住むから、あなたお前はあっちを住みなさいということができたはずです。でもアブラムはそれをしなかった。自分にしてもらいたいと望む通りに人にもそのようにしなさい。信仰者としてのあり方をアブラムは決して捨てるようなことはしなかった。ロトに選びなさい、選ばせたんですね。ロトは今までこのアブラムに一緒に来て、アブラムがどういう人で、そしてアブラムの思いはどういう思いであるか、よく理解し、知っているはずなんですよね。そして、どちらのものの考え方が正しい、考え方だったか、よく知っているはずでしたけれども、有名な話に、肉につける人、ロトっていう話が、メッセージが、その昔に聞いた人、ことがあると思います。私の耳に未だに残ってます。ロトは自分の肉の思いで、自分が得と思う。私たちもそうですね。どっちか選びなさいったら自分が得になる方を選ぶ。相手のためを持って、あなたがこっちが好きなんでしょ、だからあなたがこっちで取りなさいとは言わない。なかなか言わない。自分の好きな方を取る。ロトもそうです。あって、カナンのガガッとした岩山だらけの土地と、それからこっちにこのまだロト、ソドムとゴモラがこの滅ぼされていないと前でしたから、こういうことがあった。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はスアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく動っていた。おまけにソドムとゴモラとの、その繁栄したあの町があった、人が大勢住んでいる町があった。だからこの肉の思いを持つロトはそちらの方を選びました。その後のロトの生活を見ればよくわかります。 그 눈셨습니다. 아브라함과 가나안의 땅에 있습니다가 롯과 대기의 마지막에 있습니다. 소돔의 시각만에 벤막을 왔다. 後に 그 결국 자신이 選んだ 도로가 실패였다 ということ わかるんですけど この時点ではまだ 人が 大勢 住んでいる 生活も これからますます 豊かになるんだろう そういう思いで 多分喜びたんで 一族の繁栄のためには これはいい方を選んだと思って 彼はそちらに住んだことでしょう。 そしてけれども、アブラハムは一方アブラハムはロトと和解した後に主はアブラハムを仰せられた。さあ、目を上げてあなたのいるところから来た。今日南、東と西を東西南北を見渡しなさいということですね。 私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。12章の2節からのところにはあなたを 大いなる国民と子とあります。こちらにはあなたとあなたの孫とに与えましょう。あなたの孫を地の地のように増やす、地の地を数えることができるならば数えてみなさい。そのようにあなたの子孫がこの地上に広がるようにしましょう。だって この、その地を建てと、のことにあるに回りなさい。これは、当時、その結局、土地を、その、自分のものにするとき、売買契約をしたときに、この、建てと横を歩いて、そして、結局、こっからここ、この正方形の、まあ、長方形になるかもわからない。とにかく、その間は、 私の土地です。今なら契約しますけれども、当時はそうじゃなくて、当時は歩いて、こっからここまでは、この、深くは、私の土地です。あなたと約束しました。この売買契約の、その、終身。だから、結局、神様との前に、 契約を結んだ。もちろん神様がアブラムにくださるというその土地はそんな人間の足で歩き回れるようなそのような立ちなものじゃないですけれども、ここにおいて神様はっきりここはあなたとあなたの子孫の土地なんですよ。アブラムと神様が契約を結んだということ、 祝福の契約を結んだということです。もう一度この契約が再確認されるところがありますけれども、とにかくこの地はあなたにその地を与えるのだから言って結んであるように、このいわゆるアブラムがこの見渡している 全ての土地をあなたに与えると神様がアブラムに契約を、もちろん後のこれはアブラハムですけれども、アブラムに契約を、神様と契約をですね、大いなる祝福。アブラムは見ただけだから、まさしく信仰による契約ですね。 信仰以外の何者でもない。ならば、そこには他のいろいろな民が住んでいますから、そこを 一生懸命全部神様はあなたに与えます。約束がないです。アブラハムはそれを信じました。別のところに彼は神を信じた。神はそれを彼の義と認められたとあります。まさにその通りです。そして14節にはこのいろいろ幼なやつがたくさん出てまいりますけれども、とにかくいわゆるこのその地方を治めているこの大王みたいなのがいて、それに従っているたくさんの王様がいて、その中の5人の王様が12年そのいわゆる名所に仕えていたけれども、ある時反乱を起こして、その戦争をして、そのいわゆるこの負けてしまって逃げてきた。そして逃げてくる途中でこの結局このソドムとゴモラを全財産を略奪して、そこに住んでいたこのロトの財産をも、それから一族ロートも全部その略奪して連れて行ってしまった。それに対してアブラハムは318人のこのいわゆる自分のしもべたち、戦うことのできるしもべたちを徴収して、それに追撃して、このロトとその財産を守ったっていう話が出てくるんですけど、その後続くんですけれども、しかしアブラハムって人はすごいなと思うんですよね。散々わがままを言って、自分自身の好き勝手なことを言って、このいわゆるそのソドムとゴモラのこの町に住んで、要するに叔父に対して不義をした、その叔父を助けるために命がけの奇襲攻撃をして、その戦いに勝利をした。そして今日は読んでみましょうかね、聖書の方14章の14節。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を徴収し、ダンまで追跡した。まさに命がけの救出ですね。そして夜になって、彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホパまで彼らを追跡した。そして彼は全ての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々も取り戻した。こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちと打ち破って帰った後と書いてありますけれども、結局ソドムの王や、それからこのシャレムのメルキセデク、この人たちが出てきてアブラハムを祝福した。まあ、チャリの王メルキセデク、これはこのいわゆる王でありながら、彼は同時に祭司でもあった。 これこの彼が使いこの、彼メルキゼデクが使いたその神様がエホバであったことをどうかはその聖書のところにもはっきり書いてないけれども、とにかく最初であったこの王がチャレムというところの王が、このチャレムというところがエルサレムであるなんていうことはあのどこにも書いてないし、誰も言っておりません。まあ、中には極端なことを言う人は これは後のエルサレムのことだとか言う人いますけれども、まあ、それはどうでもいいですけど、とにかくあのそれらの人たちが出てきてあのアブラムを祝福したということ。この後この結局ロトだけを見ますならば、ロトの在あのロトの生涯というのはその後悲惨な生涯になってしまって、そしてこのソドムとゴモラが滅ぼされた時にロトはその二人のつあれと娘を連れて、と妻を連れて逃げるんですけれど、妻はこの振り返ったために城の柱になってしまった。あの小学校でよくするお話ですね。城の柱になってしまった。そしてあのロトは山に逃げるんですよね。そして山で過ごしているうちに、あのロトの妻たち、あの妻たち娘たちがお父さんによって応援ましょうということで、ロトをこの眠らせておいて、そしてその子がこの要するに何て言うんですか、19章の、最後の36節37節、姉は男の子を産んでその子をモアブと名付けた。今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んでその子をベンアミーと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。この二つの民族はヨシアに率いられて、このイスラエルの民がカナンに攻め入ったと、それに敵対して立った民族です。両二つともそういう、その最初の方はロトと一緒に、先祖はロトと、あのロトじゃなくアブラムと一緒にその旅に出ました。でもロトは自分の欲に負けてしまって、この欲潤って人々が繁栄した町があって、そちらをやりました。やがて彼らとだんだん同化されていってしまった。その結果この争いに巻き込まれて、姉妹の方はもうとにかく逃げ回る生活を送って、そして最後はもう人の道から外れた、そういう結末を得た後に、今度はイスラエルに完全に敵対する者の先祖になってしまった。アブラムのような生涯を送りたいですね。アブラムは後にアブラハムという名前になりました。多くの民の祖先、信仰の父という意味ですけれども、そういうふうになってしまう。私たちはどちらを選びましたかね。ロトのような人生を選ぶか、自分の思いのに負けてしまって、あのまずその最初に どちらを選びますかって言われた時にロトは間違えました。おじさん、あなたが先に選んでくださいと言うべきだったんですよね、ロトは。けれどもそう言わないで欲を奪った。そして繁盛したソドムとゴモラ、悲しく罪に染まっていた。そして書いてありますね、そういう町の近くに住むことを選んでしまった。そしてやがてはロトはそのソドムの町に住むようになった。門のところに座っていたと、この書籍に書いてありますけど、門のところに座っていたということはその町の有力者になっていたということです。まあ言うならば 町内会の役員、もっと上でしょうね、そういう有力者のになってしまっていたということです。けれどもアブラムは神様に従う、神様に自分の生活を全てを委ねる、そこにおいて聖書に書いてあるように彼は主を信じた。主は それを彼の義と認められた、書いてある。神様が義とされる生活を選ぶか、私たちにも同じ選択がいつも常に語りかけてあると思います。私たちはどちらを選ぶでしょうね。ごとのように自分の肉の思いを優先させるならば、そこに待っているのは滅びが待っている。しかしアブラムのように神様の身思いを大事にする、神様がおっしゃることを大事にするならば、アブラハムが、後のアブラハムが祝福されたように、そこには神様の祝福に満ち溢れた素晴らしい生活が待っています。もちろん私たち一人一人はアブラムのような大富豪になることはできる、まあ、まあ神様の心ならばなるべく、まず望むことはできないかもわからない。でも貧しいなら貧しいなりに食事に満ちされて祝福に満ちた一生を送ることができる。私たちはどちらを選ぶでしょうね。ロトのように肉の人としての道を選ぶか、アブラムのように、そしてやがてはアブラハムとなりましたけれども、神様に祝福された。アブラムの一生を見ていくと、いつも彼は損してるんですよね。私たちの目から見る、それはないでしょうっていうような、でもその出来事は後にちゃんと神様によって祝福される道になっている。アブラムはいつも一生懸命神様に従う道を、まさに一生懸命ですね、全身全霊を持って従いました。ロトを助け出した時もそうですね、まさに命がけの救出劇です。318人、たったそれだけの人数でその大軍を相手に戦うんです。もちろん奇襲攻撃でしたから、夜中にこっそり攻め込んで寝込みを襲ったらしいですけれども、この奇襲攻撃であったにしろ、とにかく何事なしにも神様の道に従うために一生懸命全身全霊を注いで
渡ってた。
アブラムの生涯を
見てください。
2章その辺まで
それは書いてあります。
私たちはどちらを選ぶでしょう。神様はそういう一生懸命神様に従う人に対して祝福の約束をください。あなたの一生は祝福されますよ。私たちはそういう祝福を選ぶか、神様の祝福を選ぶか、この世の栄華を選ぶか、そこにクリスチャンの生活の違いが出てまいります。感謝をします。いわゆるクリスチャンとしての生活を守っていると時々世の中のいろんなことに対して矛盾を感じます。そして聖書に従っていったら損でしょう。そんなバカ正直にしたりしてもいいの？時々思うことがあります。でも私たちがアブラムのような何事をするにも一生懸命、神様に従うことに一生懸命のな生涯を得るためにございます。終わります。